皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt の時間です。2026年4月29日の最新論文、計17本をまとめてお届けします。1本目は、マグヌス・カールソンさんによるエレメンタリー・アナベリアン・バラエティーズ・ア・アナベリアンです。この論文では、双極曲面を繰り返し滑らかなファイブレーションで重ねて作ったハイパーボリックポリカーブと呼ばれる特殊な多様体が実はアナベリアンであることを証明しています。もともとはグロ・テンディエックさんがファルティングスさんとのやり取りの中で提案したエタール基本群によって多様体が完全に決定されるという大胆な予想を検証することが目的でした。双極曲面ではすでに証明されていましたが、より高次元の多様体でどうなるかは謎に包まれていたところです。著者は基本群の動径が多様体自体の動径と1対1に対応するというアイソム予想と、有性写像を群論的なデータで特徴付けるホム予想の2つに注目しました。アプローチがとても巧妙で、まずハイパーボリックポリカーブがゼロでない対数標準形式を持つ有限エタール被覆を持つことを示しています。さらに安定的にコホモロジー注入的という新しい概念を導入して、基本群の間の写像がコホモロジー間に注入を誘導するかどうかを分析しました。2本目はカタリン・ジャルマティさんによるラマヌジャン・ザ・タキシカブ・プロブレム・フォー・ポリノミオルズ・アンド・ザ・ ABC ・コンジェクチャーです。この論文は数学者ラマヌジャンにまつわる有名なタクシー数問題を多項式の世界に広げて考えたとても興味深い研究です。もともとのタクシー数問題というのは、2つの立ち方の数の和として2通りに表される最小の整数を探すというものですが、著者はこれを多項式でも成り立つのかという視点から掘り下げています。具体的には3乗以上の N 乗の和が別の N 乗になるような多項式が存在するかを調べています。ここで武器になるのが、数論における ABC 予想の多項式版であるメイソンの定理です。この定理やロンスキアンといった道具を駆使して、結論から言うと定数ではない多項式ではそのような解は見つからないということを導き出しています。面白いのが、係数を有理関数体という別の設定に変えた途端に3次多項式で条件を満たす例が見つかってしまうところです。設定一つで結論がガラリと変わるあたりに数学の奥深さを感じますね。3本目はイゴール・リビンさんによるリネアー・レカレンシズ・アンド・ラショナル・ランバートシリーズです。この論文では有理べき級数と有理ランベルト級数の不思議な関係について探求しています。まず有理べき級数の係数がどこでゼロになるかという問題に注目しています。ここで登場するのがスコレム・マハラーレックの定理です。この定理によれば、係数がゼロになるインデックスの集合は最終的に周期的な構造を持つことが分かっています。つまり有限個の点といくつかの等差数列の集まりになるということですね。特に面白いのが、十分大きな素数のインデックスにおける係数が全てゼロになる場合、その関数は適切な類乗を用いた有理関数の有限和に分解できるという結果です。またもし有理べき級数が無限に多くのゼロ係数を持つなら、最小絶対値を持つ極の間に1のべき根に関する関係が存在しなければなりません。そしてこの論文の核心となるのがランベルト級数の合成定理です。4本目はトーマス・ライトさんによるトリリネアークルースターマンフラクションズ I パーティアリーフィックスとモズリアンドアンバランスドコンボリューションズです。この論文は数論における不均衡な畳み込みというかなり手強い問題に挑んでいます。具体的には算術関数の畳み込みがどの程度の範囲の数まで等分布にもたれるかという非常に難しい課題を扱っています。特にモジュライが変数の平方根を超える場合、 有名なエリオット・ハルバースタム予想に関わる領域に入ってくるため、非常に挑戦的なテーマです。ライトさんは、ある関数がジーゲル・ワルフィッツ条件を満たしている場合に、モジュライの許容範囲を広げたいと考えました。そのためにベティンさんとチャンディさんによるクロース・ターマン分数を用いた三線形形式に関する有名な結果をさらに改善するというアプローチをとっています。特に分母に固定された因子がある場合に注目し、補因子のメカニズムを巧みに利用しています。5本目はジョナサン・ホランドさんによるレシプロシティ&ザ・マスラブフェーズです。この論文では、数論における非常に基本的で重要な法則であるヒルベルトの相反性と平方剰余の相反性をメタプレクティック表現という視点から証明しています。著者の狙いは、単なる計算で平方剰余やガウス輪を処理するのではなく、相反性の符号がどこから来るのかという幾何学的な源泉を突き止めることにあります。具体的には、シンプレクティック平面における3つのラグランジュ部分空間に関連した柏原マスロフ位相という概念を使ってアプローチしています。まず、この位相を1次元のベイユ指数として定義し、局所的なヒルベルト記号がこの位相の情報性のズレとして現れることを示しています。さらに、ブルアワード演算子というものを導入して、その表現の欠損がベイユ指数と結びついていることを明らかにしました。ここからが面白いところで、局所的な視点とアデール的な実現を比較することで、有理的なループにおける全体のマスロフ欠損が消えるという帯域的な打ち消し法則を証明しています。6本目はシッティノンジラッティ監査君さん、ティーラデジキッティパッソーンさん、クライウィッチコンシリさん、ニティポンムーンウィチットさん、キラティスリアモーンさんによるコングルエンシズビアパーティションズウィズエクサクトリーツーパートサイズです。この論文では、ある特定の形の数について約数の個数の総和が読んで割った時にどのような余りを持つかという合同式に関する面白い性質を証明しています。具体的には、N がいくつかの特定の一次式で表されるときに、この総和が4で割ると0か2になることを示しました。ここでのポイントは、キースさんによるちょうど2種類の大きさのパーツで構成される分法の数に関する結果をうまく利用している点です。組み合わせ論的な議論とモジュロ演算のテクニックを掛け合わせていて、非常に鮮やかなアプローチだと思います。単純な約数の数え上げの問題に見えて、実は分法の理論という別の視点から攻めることで答えを導き出しているところが、数学的なパズルのようでワクワクしますね。7本目はピエール・イブ・ビエン・ブニュさんとアルネ・ヴィンターホフさんによるアッジチベ・インデックス&カーライッツ・ランクです。この論文では、有限体ゆえの写像がどれくらい複雑かという指標について異なる視点から分析しています。特に注目しているのが、カルリッツランクと加法的指標という2つの尺度です。暗号学の世界では、関数が単純すぎると脆弱性につながるため、複数の視点からシンプルさを判定することがとても重要になります。著者たちは、多項式の次数や重みといった指標も含めて検討し、カルリッツランクと加法的指標が同時に小さくなることは、ごく単純なケースを除いてありえないことを証明しました。つまり、この2つは全く異なる種類の弱点を見つけ出す道具だということです。また、離散対数に関連する関数を例に挙げ、次数、重み、加法的指標、カルリッツランクのすべてが同時に大きくなる例を示しています。これほどまで全面的に複雑な関数が存在するというのは、非常に興味深い結果ですね。さらに、情報的指標についても触れており、加法的指標と情報的指標が互いに反比例するように振る舞うという予想も立てています。8本目はマルコ・マントバネッリさんによるザ・ディビジャーファンクションアロング・ア・デターミニスティック・オービット&ザ・エマージェンス・オブ・ラダーズです。この論文では、 ある数からその数の約数関数の値を引き続けるというちょっと不思議な決定論的な再帰について研究しています。最終的にゼロに到達するまでのステップ数、つまり軌道の長さがどうなるかを探るのが目的です。単純に平均的な挙動を考えると、軌道の長さは元の数を対数で割った値に近くなるはずだと言われています。でもここが面白いところで、次にどの数を選ぶかが自分自身の値によって決まるため、普通の数論の手法がそのままでは使えないという壁にぶつかります。そこで著者は構造とランダム性の二分法というアプローチを取りました。特に注目すべきは、約数関数がほぼ一定の値を取り続ける、まるではしごのような構造を持つ約数ラダーという概念です。もし軌道がランダムに混ざり合わないのであれば、必ずこのラダーが現れることを証明しています。9本目はボヘイムさんとホジンキムさんとプアンゴダックさんによる The Threshold for Linear Independence of Multiple Zeta Values in Positive Characteristic です。この論文は正標数における多重ゼータ値という非常に興味深い数についての研究です。もともと2009年にタクルさんが立てた予想がありまして、ある一定の重さを持つ多重ゼータ値たちが有限体上で線形独立であるかという問題に取り組んでいます。結論から言うと、著者たちは線形独立性が成り立つ正確な境界線を突き止めました。重さが 9+1 までであれば線形独立ですが、重さが 9+2 になると、たった一つだけ具体的で明確な線形関係が現れることを証明したんです。つまりタクルさんの予想が全ての重さで成り立つわけではないことを示す初めての判例を見つけたということになりますね。10本目は工藤早紀さんと野方優斗さんによるサイクロトミックナンバーズオブオーダー Q1 オーバー F の Q の R 乗です。この論文では有限体における Q-1 という特定の次数の塩分数について詳しく調べています。もともとはある不等式がいつ成り立つのか、あるいはいつ成り立たないのかという疑問から研究が始まったそうです。面白いのが、文字式の計算だけでなく有効経理グラフというグラフ理論の考え方を導入している点です。塩分数をグラフ上の頂点から始まるある長さの歩道の数として捉え直すというアプローチには数学的なセンスを感じますね。研究の結果、 R が1の場合や R が2で Q が3の場合というごく限られた例外を除いて、狙っていた不等式が常に成り立つことを証明しました。さらに隣接行列を使った具体的な計算式も導き出しています。特に Q が3の時はある多項式が規約かどうかという性質と深く結びついていることも分かりました。数論的な問題をグラフ理論の視点から鮮やかに解き明かしており、異なる分野を橋渡しする構成がとても見事な論文でした。11本目は俊木松坂さんと新一郎関さんによるサムリザルツオンナイーブトランセンデンスインザリングオブインテガーズモデューロインフィニートリーラージプリムズです。この論文では無限に大きな素数による剰余感というちょっと不思議な世界での超越性について研究しています。特に整数係数の多項式に含まれないといういわゆるナイーブな超越性という概念に注目しているのが面白いところです。著者の方々は過去の研究にあった平方フリーな整数の条件や一般化リーマン予想のような厳しい前提をなくして、より強い結論を導き出そうとしています。具体的には整数の数列の増え方や素数の分布を利用した判定基準をいくつか作り上げました。その結果、フィボナッチ数列やブレッサウド多項式から得られる要素がナイーブに超越的であることを証明しています。さらに有理数対上の楕円曲線のフロベニウスのトレースについても、複素情報を持つかどうかにかかわらずナイーブに超越的であることが分かりました。 12本目はルイ・ピエール・アルギュアンさん、エマ・ベイリーさん、アッシャー・ロバーツさんによるコンディショナルアッパーバウンズ・フォー・ラージ・デビエーションズ&モーメンツ・オブ・ザ・リーマン・ゼタ・ファンクションです。この論文では数論における最大の難問の一つであるリーマン予想を仮定した上でリーマンゼータ関数の臨界線上での挙動について研究しています。具体的にはゼータ関数の値が非常に大きくなるいわゆる大偏差という現象がどれくらいの頻度で起こるのかという状態を導き出しました。ここが面白いところで著者たちはゼータ関数の部分和を一種のランダムウォークとして捉えるというアプローチをとっています。チェックポイントやバリアのような仕組みを設けて値の変動をうまくコントロールする再帰的な手法を用いているんですね。さらにリリクレタ公式を使って指標関数を近似させたりガウス比較を用いたりして確率的な評価を精密に言っています。この結果によってゼータ関数のモーメントに関するハーパーさんの評価を再現しさらに洗練させることができました。13本目はカジミエシュ・チョミチさんによるオンナメリカルセミグラップスウィズエンベディングディメンション4です。この論文では埋め込み次元が4である数値半群のアペリー集合を求めるための幾何学的な手法が提案されています。数値半群においてその半群に含まれない最大の整数いわゆるフロベニウス数を求める問題は非常に難しいことで知られています。特に埋め込み次元が4以上の場合は一般的な多項式による公式が存在せず計算量としても非常に困難な問題なのですが著者はここに3次元空間上の単位立方体という視覚的なアプローチを持ち込みました。具体的には立方体に生成元の線形結合に基づいたラベルをつけ特定の条件を満たす領域を削除していくことでアペリー集合に相当するアペリー形状を導き出します。数論の問題をこのように空間的な形状として捉える発想は非常に鮮やかで面白いですね。この手法を連続する4つの平方数や連続する4つの三角数で生成される半群に適用したところなんとフロベニウス数や種数に関する多項式公式を導き出すことに成功しました。14本目はイーファン・ジンさんとアクシャット・ムドガルさんによる A ストラクチャーテオアム 4SETS with ダブリング4プラスデルタです。この論文は和集合の大きさが元の集合の約4倍までといういわゆる倍増定数が小さい整数集合の構造について解明したものです。もともと倍増定数が小さい集合は一般化された算術級数に含まれるというフライマンの定理がありますが特に定数が4付近にあるとき集合の構造がどう変化するのかというグリーンさんの問いに挑んでいます。研究チームは可法的組み合わせ論と解析的な手法を組み合わせており特にヤーベル算術性測性補題を使って整数上の問題をトーラス上の問題へと移し替えて分析しています。ここから和集合が大きく膨らむケース1次元的な構造を持つケースそして2次元的な構造を持つケースの3つに分けて議論を進めています。最終的に倍増定数が4プラス小さなデルタ以下であればその集合は2次元の算術級数において高い密度を持つという結論を導き出しました。15本目はマス RT からのクロス投稿でアモル・フジイさんによるザ・ローカル・ラングランズ・コレポン・オブ・エッセンシャリー・ユニポテント・スーパー・カスピダル・レプレゼンテーションズ・フォー・ディスコネクティド・レダクティブ・グラップスです。この論文ではリジット内形式という枠組みを使って本質的にユニポテントなスーパーカスピダル表現に対する局所ラングランズ対応を構築しています。さらにある種のカンテ証と整合性についても証明していますね。特に注目したいのが自己同型写像の下での等変性を示した点です。これは以前の研究よりもさらに強い結果になっていて著者のこだわりが感じられます。さらに驚くべきは群の構造に緩やかな条件を設けることで この対応を非連結なリダクティブ群まで一般化したことです。非連結なケースまで視野に入れているあたりに非常に野心的なアプローチが見えてワクワクします。この成果はより一般的なスーパーカスピダル表現に向けた明示的な局所ラングランズ対応の拡張に役立つことが期待されています。16本目はマスドット AG からのクロス投稿で、両石塚さんと小吉川さんによるアローカルグローバルコレポン4パーフェクトイットピュアティです。この論文では混合標数という難しい設定の中で帯域的な性質と局所的な性質を結びつける新しい枠組みが提案されています。具体的には遮影スキームがリムパーフェクトイド分解可能であることと、そのセクション間がリムパーフェクトイド純粋であることの間の対応関係を明らかにしました。小標数の世界ではフロベニウス分解という強力な道具がありますが、それを混合標数で実現しようとする試みは非常に野心的でワクワクしますね。著者たちはパーフェクトイド理論を駆使して小平型の消滅定理を証明するための有効な判定基準を構築しました。特にカラビアウ多様体やファノ型の多様体において、この帯域的な分解可能性と局所的な純粋性が同値になるという結果は非常に美しい対応だと思います。また楕円曲線のリフトなどがパーフェクトイド分解可能である具体例も示されており、理論的な議論だけでなく実例がしっかり提示されている点に説得力があります。最後はマス GR からのクロス投稿で、井戸江フラットさんによるマイルドプロピーグラップス&オーダードモノイッツです。この論文では有限表示されたプロピー群がマイルドであるかどうかを判定するための統一的なアプローチを提案しています。これまでマイルド性の検証は手作業で行うのが非常に難しく、リーダイ数やガロアコホモロジーグラフ理論などバラバラな文脈で個別の判定基準が作られてきました。それを一つの枠組みにまとめようという試みで、言葉の組み合わせ論とプロ有限群のコホモロジーをベースにしています。具体的には自由モノイドに順序構造を入れることで群のコホモロジーと結びつけるという手法をとっています。全順序を持つ順序モノイドが存在し、特定の条件を満たす言葉の集合があるとき、そのプロピー群はマイルドになります。このあたりの議論は非常にテクニカルですが、整理されていて見事です。さらにプロ有限群コホモロジーにおけるマス成績という強力なツールを使い、既存の基準を一般化した定理を導き出しています。アナベリアン多様体や ABC 予想、ランベルト級数からクロースターマン分数、相反率、そして多重税たちまで、今日は数論の深い世界を旅してきました。知的な刺激に満ちた時間となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。